女二人映画の話。
さあ始まりました、女二人映画の話第45回。三田村千春です。
宇宙真央です。この番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます。映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう。
はい、あっという間の45回
ねえ
ですね。
早い早い、
もう50回目前ですし
ですね。
あとは 1周年記念、
うん、
4月になると1周年ですから、
はい、近づいてきました。
はい、その辺もちょっといろいろ計画中ですので、
うん、そうですね。
緊急事態宣言も延長ですね、
はい、延長ですね、延長っぽいですね、うん、
ぽいですよ
これはね。
私はね、まあ、うん、2月の終わりにお客さんを入れたバンドワンマンをやるので、
うんうんうん、
やることにしたので、
はいはい
はい、うん、まあちょっとそこも人数を限定してだとか、まあ、配信も同時にやったりとか、うん、まあ、そういうことを考えつつ、
うん、
様子を見つつっていうところがねちょっと歯がゆいですけど、ね、
え、それはでその現状はどっちの可能性も無観客になる可能性もあるんですか？
あ、8時で閉店みたいなのあるじゃないですか、
うん、はいはい、
その8時にお客さんが帰れるような形でやりたいなというふうには思ってますね、うんうんうんうん、
なるほど、
まあ、できる限り、うん、
あの昼間も出歩かないでくださいみたいな感じで言われちゃうと、
うん、
どっちなんだっていう感じ。私たちは昼に積極的にお客さんを呼んで、うん、呼び込んでいいのだろうか、それともちょっとまあ来れる人はどうぞみたいなノリがいいのかっていうのすごい、なんかあんまり宣伝しない方がいいのかなとか考えちゃったりしますよね。
うん、難しい ね。やっぱライブやるからには来てほしいっていう気持ちはまあ本音としてあるし ね。だからそこはもう本当に受け取る方の、うんうん、まあ、判断にもちろんお任せしつつ、うんうん、まあ、こっちとしては最大限のことをしますよっていうことを言っていくしかないですよ ね。そうですね。まーちゃんもライブありますしね。
そうなんですよね。ただだから県外から来てくれる人とかに対してはあんまり積極的に言わない方がいいんだろうかとか、
うん、どうなんでしょうね、
うん、その茨城でラジオをやってるんですけど、
うんうんうん、
その茨城の人に東京まで遊びに来てねって言わない方がいいんだろうなと思って言わないようにしてたりするけど、
うん、
まあでも他にも東京以外の人から来てくれる人はいるだろうし、だから、うんうん、そういうのとのこう整合性が取れないなっていうのはちょっと思ったりして、うん、
本当に人によって状況って違うから、
うんうん、
そのどういう家族構成とか、
そうです、ね、
仕事とかによっても本当に違うし、捉え方も違うし、
うん、
だからこっちで、ね、何かコントロールするというよりかは、
うん、
本当にそれぞれの大人としてのなんか判断、
ね、それぞれの判断にお任せしますとしかもう、
うん、で何だ、うん、誰も悪くないっていうか、
う
んうん、どの判断も間違ってないよっていう風な気持ちを持つっていうことですかね、
うんうん、
だって仕事で県外に行ったりとかっていうのもあるだろうしね。
全然あるでしょうね皆さんね、うん、自分のスタンスも決まってないからお客さんにもどう言ったらいいかわからないしっていうのが最近はずっと悩みどこですね、うん、
皆さんの大人の判断としての判断、
そうですね、それぞれにお任せしますと、
うん、
いうことですかね。
でもこっちはもう いいライブをします、
うんうん、
するっていうそこの誠意というかかなと思いますね、
うんうん、ライブ頑張りましょう、
頑張りましょう、
うん、
詳しくはそれぞれ の SNS ホームページをチェックしてください、
はい、
どうですか真央ちゃんは最近は。
最近はですね、やっと愛の不時着を見終わりましてお もうね、宝物のような存在ですね、
はい、あ、本当、ね、すごい、そんな大切な作品になりました。
本当に、なんて言うんですかね、中学生の頃ぶりに、
うん、
好きな俳優さんの写真を待ち受けにしちゃおうかなみたいな、
へ
ー、そういう気持ちが盛り上がっておりますね。私韓国ドラマってうん、多分初めてちゃんと見たんですけど、こんなことならもっと早く見とけばよかったっていうぐらい、
うん、
なんていうかサービスがすごい。
サービス、
はい、なんていうんですかね、これは完全に狙いに来てる演出だなっていうのがもうすごくよくわかるんですよね。その主演の俳優さんがね、
うん、
ヒョンビンさんっていうんですけど、
はい、
あのヒョンビン様がですね、
様が
ヒョンビン様が、
はい、
あのねクールな役どころなんですけど、サービスショットみたいなのたまに入れてくるんですよね。その
女性ファンに向けた、
うん、まあ多分そうだと思うんですけど、
うん、こういうなんていうか、うん、ドキッとする、
ドキッとする。でしかもそれがあの中高生向けのやつじゃないやつなんですよね。
ほうほうほう。え、例えば
ね、唇を尖らせるとかヒョンビン様が、はい、でもね、
はい、
いや、わかんないじゃないですか、三田村さん、今
いや、ちょっとそれ、今の説明だとちょっと足んないっすね
あのね、ちょっと嫉妬して唇を尖らせるみたいなシーンがあって、
うん、はいはいはい。
だから、多分日本の少女漫画派生の映画だと、うん、多分あのちょっと生きってるんですよ、男が、
はいはい、
だけど、そっちじゃないんですよ、愛の不時着の世界だと。すごい普段は完璧クールイケメンがちょっと可愛いとこ見せてくれるみたいな。
あ、
完璧、
私の前でだけみたいな。
私の前でだけもそうだし、
うん、
誰からも分かるように隠してるんだけど、外から見るとどう考えても恋してる男性の仕草ですみたいな。そういうシーンがね、ちょっとだんだん興味なくなってますよね。
いやいや、違うなんかそれってさ、
はいはい、
ともすると、
はい、
ベタベタすぎるというか、
うんうん、
なんか芝居がかりすぎてる感じに見えて冷めたりとかはないの？
はい、ね、冷めないんですね、これが。
あ、それはなんでだろうね。
なんかまだ私はその初心者なんで、韓国ドラマ、
うん、
だからまだちょっとその全貌がなんとなくイメージでつかめてないんですけど、
うん、
なんかね、これはヒョンビンさんのことを好きな人が撮ったとしか思えないって思うんですけど
、うん、
監督もヒョンビンさんの魅力にやられてんなっていう感じがすごい伝わる、男性か女性か分かんないですけど。
すごい昔だけどさ、
はい、
冬ソナとかが流行ってた時
は
さ、ヒョン様かっこいいみたいな感じでこう、
う
ん、まあ、主におば様たちが
そうですね、
こう好きになってったじゃないですか、うん、
はいはい。
でもなんかそれを、
うん、
こう20代10代ぐらいかな、うん、私が見た時に簡単に引っかかってぐらいの感じに、ちょっと冷めた目で見るじゃないですか
はい、はい、
それとでも時代がこう変わってきて、
うん、
どう違うのかなと思って、う
ん、ね、そこちょっと分かんない。まだ
私は分かんないですけど。そう思わないってことですもんね。だって、
あ、全然思わない。もう、どう、誰がどう見ても素敵すぎるでしょ、ヒョンビン様みたいな。だから三田村さんちょっと見てほしいな、1話だけでいいんで。あ、でもな、ちょっと1話だとまだそこまで、うん、こう漏れてきてないんで、そのヒョンビン様の可愛らしさが、ね、だ1話2話ぐらいだとまだちょっとこう、うん、あ、ここまでするみたいな、
はいはいはい、
ちょっとノリが入っちゃうんだけど、だんだんそれが、あ、こっち方向にそういうことしてくれるんだみたいなの方に変わってって。
へ
え。あと一個だけですか、魅力を言って。
あ、はい、お願いします
ヒョンビンさんと
推しポイント
の、あのヒョンビン様と相手役の女性のね、
うん、
ソン・イェジンさんっていう人がドラマを終了後にお付き合いされてることを発表されたっていうね。
へえ。
それも先に知ってたから、私は、
はいはいはい、
いや、どこから始まったんだろうなとかっていうのを想像しながら見ると、またより一層いいですね。
あ、そういうね、こう、
うん、
裏側というか、
うん、
想像しながら、
そうですね、
見るのもいいと。
うん、ちょっともうね、ロスが、うん、ロスがすごいです。
あ、見終わったから。
見終わったから、
じゃあ他の韓国ドラマにも行きそうですね。
いや、うん、行きたいですねちょっとヒョンビンからまず攻めるかなって思ってます
よ、ね。うん、あ、そうか、うん、ヒョンビン周りから出てる、うん、
そうですね。
へえ、こんなに熱く、は
い、いや、本当
聞けるとは、
うん
うん、
素晴らしかったです。
時間できたら、
ちょっと見てもらって、はい、そう、暇な時に、
はい、
2話ぐらいまで
分かりました。
ぜひ
分かりました、はい
おすすめします。
そのうちね、愛の不時着のことしか話せない番組になってるかもしれない。
なるかもしれないですね。そうそうそう。
だいぶ遅いなっつって。
そうそうそう。そうなんですよ。今ね、うん、語ってんのがなんかちょっと恥ずかしいとこあるから。
今語ってんの多分ね、真央ちゃんしか
いない。そうなんですよ。もう2週目入る人とかいるから。
そっかそっか。ね、
ここから始めていきます。
わ、はい、かりました。
はい。
じゃあ先週までのこの番組への感想とかリアクションとかいきましょうか。
オス4、醤油1さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
本編で話題になった宇宙船の重力ですが、あれは居住空間を回転させて発生させています。宇宙船を外から見たシーンで、進行方向から見た後ろ側で観覧車のようにくるくる回る部分があったと思います。回っている先っぽの丸いコブのような部分が居住空間になっています。回転によって発生する遠心力が物や人を外側に押し付けるように働き、重力と全く同じ効果をもたらします。かっこ水の入ったバケツをぐるぐる回すと水が落ちてこないのと一緒ですね。かっこ閉じ。居住空間から宇宙船の他の部分に移動するときには、はしごのような手すりのついた空間を登っていましたが、あそこがくるくる回っている軸の部分です。はしごを登るほど宇宙船の中心部分に近づき、回転半径が小さくなるため、速度も遅くなり、遠心力イコール重力が小さくなります。そのため部屋を出て、最初ははしごをゆっくり登っていきますが、だんだん速く、最後は手を離しても勝手にどんどん上に行けるようになります。
すごい。
ということで、すごいっすね。
宇宙飛行士の方ですかね。うん、
ねえ、なぜこんなことを。
JAXA の人ですかね。
専門なんでしょうか。
ねえ。
ねえ。
めちゃめちゃしかも分かりやすかった。
分かりやすい。
うん。
へえ、そんな。
そういうことか。
ね、宇宙空間、宇宙船においてその遠心力っていうものを活用するんですね。
ね、うん。
ね, ね
すごい。でも、うん、実際今の宇宙船とかで、あ、そういう、そうしてるってことですよね、多分ね。
ね、だからああいう風にその生活する部分をああいう風にしたいんだったらそうしたい、するってことですよね、うん、実際にやってるんですかね。でも なんだろう、あのテレビとかでよく見る宇宙飛行士の何々さんとつながってますみたいな時って、
はいはいはい、
ちょっと揺れてません、その無重力っぽい映像ですよね。
あれはやっぱあえてこうパフォーマンス、
あえてなのかな。なるほど、そうですね。
宇宙っぽく、
確かに
疑われると困るから。
そうですね、それはあるかもしんない。
わかんないけど、
そうかもしんないですね。だなんか私たちが無重力空間を宇宙と結びつけすぎて、
うん、
そうじゃないと納得しないみたいなところであえてやってる部分も、だから実際にはそういう場所ばっかじゃないよっていう可能性もあるのかな、
うん、へ
ー、へ
ー、勉強になりました。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
他にもね、いろいろミッドナイトスカイのお話いただいてるんですけど、これは裏の話でいいかな。
そうですね、
はい
はい、ぜひ裏の話を聞いてください。
はい、聞いてください。いろいろと謎の多い映画でしたのでね。
そうです ね、まあ、あんだけ結構ネタバレしたんですけど、まだモヤモヤしねっていう話だったりとか、
うん、そうね、私もなんか考えると確かになっていうこともあったりして、まあそのあたりは、はい、うん、裏の話で紹介します。
毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品は南風ワン監督、ジアリンちゃん監督、一人っ子の国。
女が二人集まれば映画の
話で
日が暮れる。
木曜日、今日も平和な木曜日。
中国で1979年から2015年まで行われていた一人っ子政策についてのドキュメンタリー。 中国出身の2人の女性監督ナンフーワンとジアリンチャンが手掛け、一人っ子政策がもたらす深刻な影響を暴き出した。2019年サンダンス映画祭のドキュメンタリー部門でグランプリを受賞。アマゾンプライムビデオで配信。2019年制作アメリカ。はい、
これ私見たことありました。
あ、本当ですか？
なんか、多分ね、自粛中、あの去年の緊急事態宣言の時にいろいろ漁ってる中で見たっていうことを思い出しましたけど、はい、その時はなんかなんとなくで見ていたので、うん、多分そんなにだったんでしょうね。そんなに刺さってなかったっていうか、うんうんうん、分かってなかったというか、そう今回見て、あ、なんかこのシーン見たことあるなぐらいの感じで、
はいはいはい、
はい、見てましたけど、これはね、うん、中国では見れない、
うん、というのがまたね、うん、
じゃあ、はい、この一人っ子政策についてのメールはどうでしょうか。
はーい、沼なしネームシネマヒーロー名曲さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
一人っ子政策が始まった頃、私はすでに小学校高学年だったので内容を知っていたつもりでしたが、二人目以降は罰金を取られるくらいで、過去それでも問題ですが、避妊や中絶を強制させられていた、過去男性は去勢手術をしていないのはこの作品を見るまで知りませんでした。仮に食料や資源の枯渇が予測されても、その情報を正確に公開し、国民と共に対応していくのが基本です。それでも人口が増えすぎて国民が飢餓に苦しんだとしても納得感が違ってくるでしょう。今の日本は子供が欲しくても経済的な事情で躊躇するという話も聞きます。これも結果として間接的な人口抑制策になってしまっているような…点点点。いつも思いますが、ドキュメンタリーは感想メールが難しい。はい。ね、そう、学校で習ったぐらいの感じなんですよね、一人っ子政策ってね。
教科書に載ってたけど、
載ってた、うん
うん、でも私もその同じシネマヒーロー名曲さんと同じで、
うん、
まあ、2人目以降は罰金を取られるぐらいみたいな感じのイメージでしたね、うん、
なんかその一人っ子政策っていう名前の、うん、語感がこうちょっとポップすぎてなんかそんなに私は罰金を取られるなんてことも知らなかったというか、うんうん、ひどいものだっていう意識が全然ありませんでしたね。
でもなんか不思議だなとは思ってましたね、
う
ん、
ねえ、そうですよね。
なんかあんまり現実味がないというか、うん、
確かにね。
だむしろ少子化とかね、うん、うちらが子供の頃も言われてたから、
そうですよね、
うん、なんか全然現実味はないなとは思ってました、
うん、はい。そしてピロシキさん、メールいただいてます。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
アマゾンが制作して独占配信していることや、オープニングあたりのドキュメンタリーっぽくない洗練のされ方を見ると、流通総取引額でアマゾンを上回って世界に市場を広げている対アリババ的な戦略的背景をどうしても想像してしまいました。で、いろいろ書いていただいて、まあ、ちょっとね、ナチスのこととかも書いていただきつつ、
うん、
このドキュメンタリーの中でインタビューに答えている人たちからは、苦渋の決断としての仕方なさや迷いも感じられたのがかすかな希望のような気もします。むしろこの作品を海の向こうの話として、加害者意識のないままで見ている方が怖い気がします。誰かの命を間接的に奪っている可能性を自覚できないままでいると、自分たちも簡単に相暇になってしまいます。ということで、いろいろ書いていただきました、
うん、ありがとうございます、うん。
アリババってその中国のアマゾンみたいなもんですよね、確か。
ああ、ごめん、全然わかんない
多分そういう存在では
い、
だからそれがアマゾン上回ってるってことは、中国国内でのだけのマーケットでもアマゾン全世界の人の買い物より、
ああ、そういうこと、
そこでお金が回ってるっていうことなのかな。
そういうことなんですかね。
って考えると、やっぱ中国でっかす
ね
すぎる、その一人っ子政策っていうね、うん、ものがあったにもかかわらず、そういうやっぱ人工的な脅威みたいな、全世界への影響力みたいなのがやっぱ現状でもあるっていうのはすごいですね。そうですね、やっぱね、うん、
はい、
はい、
じゃあいきます、
いきますか、
はい。女二人の推しポイント、この映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです。どっちだかな、
今日は三田村さんじゃないかな、
うん、私かな、
はい、
はい、 三田村千春的推しポイントその1、この映画が中国で見れないということが問題です。
そうですね、まさに
そう。この映画は、まあ、アメリカに今は住んでいる、南風ワンさんが自分がまあ出産てか妊娠が分かった時に、自分の育生い立ちとか、自分の生まれた時のこととかをが気になるようになってきて、そこからこう調べていくうちに、うん、あ、自分の育った国中国はこんなことをしていたのかみたいな風に思って、
うん、
そこを起点に、取材を始めたということで、実際その南風ワンさんも自分がアメリカに渡るまでは制作のこととか、
うん、
あのどんなことが実際行われていてとかっていうのを全然知らずに、
うん、
疑わずに育っていたっていうことで、なんかあれなんですよね、そのこの監督の、前作もちょっと中国を批判するような内容だっていうことで、政府からブラックリストに載ったみたいな感じだったみたいで、うん、ありましたね、うん、でね、それはなんか性暴力の、
うん、あ、そうなんだ、
映画なのかな、
はいはい、
だからもともとそういう、 こう自分中国に対する批判的な目線とか問題意識っていうのがすごく高い方なんだなっていうことで、
うん、
でまあ取材もすごい あの危険な中今回の取材もしていたとらしく、まあ、もう一人のジアリンチャンさんはなんか大学時代の友人らしいんですけど、
うんうんうん、
その人はニューヨークにいて、南風ワンさんはこう中国で取材をする時に GPS を持って、もしどっかで拉致されたり、
うん、
あの拘束されたりっていうことがあった時に、
うん、
そのジアリンちゃんさんがこう気づくように GPS を持っていたっていうのをね見ましたけど記事で、うん、だからそれぐらいやっぱり中国政府にとってこの映画とかこの、制作について聞き回ったりとかすることがすごい危険なこと、
うん、
嫌なことなんだなって思って、でこの映画もね、うん、あの中国では見れないし上映禁止になっているというっていうこと自体がすごい闇だなと思って、うん、まあ、過去にね犯した罪だったり過ちみたいなところを、でもそこをちょっとやましいからこそそうやってその警戒したりとかあんまりこう外に話が出ないようにみたいなことをしてると思うんですけど、
うん、
そうやってこう罪の意識とかそのちょっとやばいことしちゃったっていうのがあるんだったら、それをやっぱり今はこんなにそれを悔いていてその反省しているっていう姿勢をやっぱり見せないと、うん、いけないし、やっぱその方が信頼ってされると思うんだけど、
うん、
でもそれをこう封じ込める抑圧するっていうこと自体が、
うん
うん、あのすごい問題だし、また同じことがあるだろうなというか、そう、ね、まあ、その今はねその逆に、まあ、政策ではないと思うんだけど、まあ、2人産むことが正義みたいな感じでなってるっていうこともまた同じことが起きてると思うので、
うん、
なんかこれがねあの中国でも見れるようになることがまず一歩なんじゃないかなと思いました、
うん、そうですね。何かな、映画 .com のインタビューかな、
うん、
で書いてあったのかな、その南風南風ワンさんとジアリンチャンさんが制作を始めたきっかけとかが書いてあるインタビューの最後だったと思うんですけど、うん、そのこれをその外に留学した学生とか外に出ている中国の人が外で見て、うん、でそれを持ち帰って国で自分の国で家族とかに話してもらいたいみたいなことを書いてましたよね、
うんうん、まあ、それよりやっぱ直で見れた方が早いし、
ね、
やっぱり
なかなか、でもやっぱり言論統制というかそういう国が国民が見たいものを決めますみたいなのを見るものをコントロールしますっていうこと自体がもうそのそういう体質の国だから、
うん、
みんな映画の中でも散々仕方ないとかあれは制作だったからって言ってましたけど、
うん、
逆らう気すらないというかみんな、
うん、
っていう状態になんかなっちゃってる感じですよね。だからこういうの見たいって聞いた時に国の人も別に見たいと思わないっていうような気もしますよね、うん、
あ、
自分たちの国についての歴史の話って見たいって言った時に、
うん、見たいって言う人がどれぐらいいるんだろうって、まあ、嫌な記憶でもあるだろうしね。
そうですね、
思い出したくないって思う人も多いかもしれない、う
ん、ね。
だからまだこれが一人っ子政策で2015年に終わったので、
はい、
こっから10年後20年後にどういう姿勢を取ってるかっていう、
そうですね、
この政策についてね、どういう姿勢を取ってるかっていうことも気になるなと思いましたね、
うん、今そこで起きた問題っていうのがここで徐々に影響が出始めているっていうのはネットでもいくつか読んだんですけど、うん、その男ばっかになっちゃったっていうのとかもあって、あ、田舎の村で女の人が足りなくて、うん、後継者っていうか子供も産めないから、
うん、
どっかその東南アジアの国とかから女の人を誘拐してきて、うんうんうん、でそういう人に、うん、を結婚させて子供産ませてるみたいな現実があったりするっていうのもあって、うん、だから徐々にそういうこの時のいびつな政策っていうのが予期してなかった方向にどんどん目に見える形で出てきそうだなっていう感じはありますよね、
うん、そうですね、うん、でもその話とかもやっぱ男の後継者だけが必要でみたいなのって、
うん、
でもその考え方って日本にもあるから、
うん、
その全く人事じゃない。
そうですね、スワローでも言ってましたもんね。
あー言ってましたね、
うん、どこの国でも、
どこの国でもそう、
アジアそういう話はね
だけでもなく、
うんうん、では、
うん、
私もちょっと近いような感じがしますので、宇宙魔王的推しポイントその1、ドキュメンタリーという手法が最適なテーマ。その2015年に一応撤廃になった制作っていうことで、
うん、
5年ぐらいしか経ってないんですよね、これが。
そうですね、
うん、終わってからっていうところで、そういう部分もあるし、あとはその本当にまあ映画の中で描かれている出来事が凄惨すぎるというか、うん、残酷すぎて、
うん、
その制作の執行に関わったそのお役人の人だったりとかもそうだし、
うん、
まあ、その助産師さんだったりもそうだし、で実際にその子供を捨てざるを得なかった親たちもそうだし、でみんなの記憶がまだ生々しすぎて、
うん、
ちょっと誰も語りたくないっていう、
うんうん、
重い雰囲気がその制作に関してはすごいあって、
すごいやっぱピリピリしてるよね、
うん、
その時の、ね、あのね村長さんの、
はいはい、当時の村長さんのね、
に突撃した時に、ね、した時にやっぱ奥さんの感じとか、
うん、ね、この人を責めないでみたいなね、
そうそう、深掘りすんじゃないよみたいな、
うんうん、
そういう
深掘りするとあんたの母親が危ないよみたいなね、
そうそうそうそう、
なんかそういう脅しがあったりとかね、うん、本当でもそれってそういう監視、お互いの監視で成り立ってる村だと思うから、
うん、
そういうところもあって、みんながまあなかなか内側から声を発することができないから、
うん、
まあ、その今は外に住んでいる、で問題意識のあるこの監督が入り込んでいって、告発していく、世界に告発していくような内容だと思うので、うん、まあ、そういうところがドキュメンタリーっていうところではやっぱよりリアリティがあるというか、衝撃をみんなにできるだけ近い状態で渡せるから、
うん、
ドキュメンタリーはという手法がいいのかなと思った一つです ね。あとはそのさっきも話したような、ここを元に紐づいた問題っていうのがもうすごく大きすぎて、例えばその人身売買の問題だったりとかっていうところを追っていかなければいけないから、そういうのをこういろんなところに目を広げて網羅していくっていう部分では、この監督の意識の赴くところに取材に行っていたので、例えばその子供を売られた先のアメリカだったりとかっていうところにこう取材に行って、そこで出会った人とさらに取材を深めていくみたいな、なんかこうつな、うん、げていくような形がドキュメンタリーならではだなっていう。
そうですね、うん、なんか最初から、
うん、
最初からこういう流れ、あの気象転結にしようって思って始めたっていうよりかは、うん、取材を進める中でどんどんこう枝葉が分かれていくみたいな、
うん、そうですね、
感じが、うん、より本当に生々しかったですね、
う
ん、
そうですね、でそこのスリル感みたいなのも味わえるし、うん、っていうのは、すごく興味深かったです。
これがなんかやっぱりアメリカ人の、うん、アメリカで生まれ育ったアメリカ人の人が撮ってるものじゃなくて、
うん、
やっぱ自分が生まれ育った国、うん、村っていうところに切り込んでるからこそ、まあ、たどり着けた部分があるし、
そうですね、
内側の人でもあるし外側の人でもあるっていう、うん、その両方の視点があるからこそできた映画だなと思いますね。
その自分を取り上げた助産師さ
ん
のところに行くところとかも、
うん、
なんかすごくドキドキしますよね。
そうですね、
全然関係ない人の話じゃなくて自分の命を左右した人たちのところに行くというか、
だし、うん、その人が、
うん、
5、6万人は殺したって言ってる、うんうん、自分を取り上げたその手で殺してもいるっていうのってやっぱ、ね、じゃあ自分もその中の人になったかもしれないし、うん、って思うと本当に怖くなるよね、
うん、ね、そういうスリルはすごいありましたね、
うん
うん、
はい、三田村千春的推しポイントその2、プロパガンダの怖さを改めて思い知りました。
うん、
やっぱすごくこの映画で強調されてる部分っていうのが、
うん、
やっぱ洗脳されてそれをこう仕方ないって思っちゃうことだったり、宣伝の力っていうのが結構言われてて、うん、街中にあらゆるところにある標語で、
うん、
まあ、一人っ子は素晴らしいとか明るい未来とか、
うん、
まあ、そういうのもそうだし、あとテレビでの CM とか、あとは村のお祭りで行われる歌とか踊りとか、
うん、
そういうのでもみんなが市民たちが声を揃えてそういう歌を歌ったり踊ったりすることでこうどんどん植え付けていく、あとは、うん、幼稚園の時からもうそういう絵本を読んだり、
うん、
歌を歌ったりすることでこう自分の考え、自分で考えたものなのか、洗脳されてそういうふうに思うようになったのかがもうわからないようになっていくっていうのところが本当に怖いなと思いました。でそれで日本でと思った時に、戦争の時の小学生の子供に、
うん、
教科書でなんか兵隊さん頑張れとか、
うんうんうん、
なんだろう、欲しがりません勝つまではとか、まあそういうのもプロパガンダじゃないですか、
うん、そうですね、
みんなで一致団結して勝つんですみたいな、そういう刷り込み、
はい、
でもちろん子供、例えば母親の立場だったら子供が戦争に行くのはもちろん辛いし生きて帰ってほしいのはあるけど、でもやっぱお国のために散るなら誇らしいみたいな、そんなの今考えればなんでそういう思考になったのかマジで意味わかんないって思うけど、でもつい本当に自分たちのおじいちゃんおばあちゃんの世代はそうだったわけで、
うん、
いかにそういうふうにこう思い込まされることのその力、
うん、
何かそういう暴力とかされてるわけじゃないくても、うん、自分の思考を停止して思い込まされてしまうって割と簡単にできるんだなっていうことの怖さですね、
うんうん、
でそれと同時にやっぱりそうやって中国のこととか、そういう日本の戦争の時のこととかで、うん、そうやって自分は怖、洗脳怖とか思ってるけど、じゃあ自分が今それは全くないかって言ったらきっとあるし、
うん、気づいてないっていうね、
そう
のはありますよね。だ
それが気づいてないっていうことが一番怖くて、
うん
うん、多分このコロナ禍でもきっとある、知らず知らずのうちにあるだろうし、うん、と思うと自分事として、
うん、
考えて疑うってことはすごい大事だなと改めて思いました、
うん、なんか小池都知事がよく使うじゃないですか、
うん、
標語みたいなやつを、
うんうんうん、
あの人ほんと上手じゃないですか、そういうの
出したがりますね、
あれが出るとでもやっぱりバーってテレビでそれ報道されるし、
うん、
みんななんとなく使うじゃないですか、それ3密かもそうだし、
うん、3密もそうだ ね密ですとかね、
そう、それがどれだけ科学的根拠があってその実証されてるものなのかとかっていうことをよく調べる手段がないじゃないですか、一国民たちには、うん、だそういうよくわからない部分に関して、うん、そういう標語みたいなわかりやすいものをパッて出してこれに従っておけば大丈夫ですみたいなものってもういくらでもあるなと思って、 特にそのコロナとかオリンピックとかそういうものに関して言えば、国民一丸となってみたいな部分はすごい強調されやすいし、
うん、
っていうのを改めてちょっと思うと、全然人事じゃねえって感じがしますよね。
うん、
そうだから、あの映画、この映画に関しても、まあ、ちょっと戦争みたいだったっていう風に証言している人もいましたね。
あ、人口増、
うん、
人口増加との戦い、
うんうん、っていう表現もありましたよね。
うん、やっぱりそういう、 こう難しい問題ってやっぱり、
うん、
一人一人一国民、
うんうん、
市民が、
はい、
やっぱり考えるの難しいし、分からないことが多いことって、うん、やっぱり思考停止した方が楽なんだよね。
うん、
でやっぱりあの人がこう言ってるからとか、あの宣伝でこうやって言ってるからそれが正しいに違いないって思っちゃうっていうかね、
うん、
っていうのはすごい、
うん
うん、やっぱそうですね、コロナのこととか思ってもやっぱそう、うん、割と簡単にできるっていう、そんなに一人一人違う人間たちのことをコントロールするのっていうのは簡単にできるんだなって思いますね。
そうですね、
うん、
ちょっと近いので、
はい、
言ってもいいでしょうか。
はい、
宇宙回って教師ポイントその2、現在進行形の異常な政策についてもっと知りたくなる。まあそのたった5年ぐらい前まで続いてたことなんだって思うと、本当におぞましいなと思う出来事がすごく描かれているんですけど、
はい、
多分他の国、まだ経済的に発展してない国だったりとか、あとは宗教とか、うんうん、そういう家父長制が強い国とか行くと、
うん、
もっとその女の人に対してひどいことが行われていたりとかっていうのはもう本当に死ぬほどあることだと思うので、なんかそれが隣の国で、しかもあんなに世界で影響力を持ってる中国がっていう驚きが私にとっては一番大きいところだったけど、うん、政策一つ、このやってること一つのひどさっていうふうに捉えれば、まあ、世界各国で今も行われてることだなっていうのはすごく思いましたね。でまあ日本でもきっと多分何十年後かに見たら、え、こんなことやってたのみたいな、びっくりしちゃうようなことが今も行われていると思うんですよね。まあ、他の国のこともそうだし、自分たちの国のこともそうだし、まあ、こういうもんだからって言って見過ごしてきたものとか、見逃してきたものとか、小さい声だったりとか、そういうものがたくさんあると思うんで、そういうことは注意して見ていきたいし、でもなかなかそういうのって気づけなかったりするから、
うん、
まあ、そういう声を聞き逃さないようにするっていうのは大事かなと思いました。でこういうふうに記録をしていく人を応援したりとかっていうことは、私ができることかなっていうのは思いましたね。
そうですね、
うん、
いっぱいあるだろうね。
うん、あると思います。
コロナのこと一つとっても、多分1年前の、うん、自分たちとか思うと、
は
い、いやそれ全然意味ないよとか、
うんうん、
なんか最初の頃ってこれを飲めば大丈夫とか
はいはい、はい、
このお茶を飲めばとか、うん、これを食べればとか、なんかそういうのもあったじゃないですか、
うん、そうですね、
噂レベルの、
うん、
なんかそういうのも、例えば知事とか総理とかが大きな声でそれを言ったら本当みたいになると
思うし、そうなんです
よね、うん、で
やっぱそれをやらなければこういうことは防げなかったから、あれは正当なものだっていう風な主張もあるんだけど、
うん、
だからなんかその代わりのものがなかったからこれをやった、だからあれはしょうがない、正しかったんだっていう風に捉えちゃいけないものもあるから、
うん、
そこはちゃんと冷静に、
あの、そうです
ね、うん、分析してっていうことは必要だと思いますね。
うんうん
うんうん、女二人映画の話。
女二人の極論。この映画に関する女二人の勝手な極論を交わそうというコーナーです。今日の極論は、この映画から私たちが学ぶべきこととは。割と話しちゃった気もしますけど、
はい、
うん、やっぱり疑うっていうことかなって私は思うね。
そうですね、
なんか大きな声で言われてることこそ疑った方がいいっていうのは、はい、うん、心がけている けどすごく難しいなと思うけど、うんうん、
でその疑って疑った上で多分そのこの映画の中でその制作に従ってきた人たちもなんか正しいかどうかと言われたらそれは分からないっていう状態だと思うんですよね。だけど仕方なかったんだっていうところで、うん、まあそのどうしようもなく従っちゃったんだと思うんですけど、だその中でなんかやっぱり自分なりの抵抗をしていきたいなと私は思いましたね、
うん、
その仕方なかったんだ上が言ったからっていうことでどれだけ歴史上悲惨なことが起こってきたかっていうことを思うと、まあ、日本の戦争もそうだしそのナチスの話もそうだし、うん、中国の政策もそうだけどなんかその中で自分は悪くないという態度を取るのではなく、
うん、
自分も加担した一人なんだっていうことは胸に留めておくべきだと思うんですよね。
でもそれ難しいよね、
うん、
生きていけないくなる人もいるし、
うん、でもやっぱそれでその加担したことによって人が死んでる、うん、私は生きてるけどあの人は死んだっていうか、うん、そのみんな親たちは私は政策を遵守したことにより生き残ったけど自分の子供は殺してしまったっていう気持ちもあると思うんだけど、
うん、
そこの結果で人が死んでるような事態が生まれちゃうっていうところに対して意識しないこともできると思うけど、
うん、
私はしたいなと思いましたね、
うんうんうん、
難しいけどでも、まあ、その自分を守るために誰かを殺してしまったんだっていうことは日常の中でもう上げ出すとキリがないぐらいあるから、
うん、
だから自分が死ねばいいっていうところに行き着かないように、
うん、
自分の責任はちゃんと意識すべきかなというふうには思いますけどね、うん、
あの出てきた助産師さんさっき言ってた、
うん、はいはいはい、
さそんだけのたくさんの子供を殺した後に殺してるから、
うん、
今は不妊治療 の、 あの、
うんうん、
相談に乗ってるっていう一人生まれるごとに一人罪滅ぼしじゃないけど、
うん、
みたいな気持ちって、まあ、それはすごく今言ってたことになるのかな。
そうですね、
つながるのかな。
そうだからあの映画の中でもこう過去を振り返って仕方なかったんだとしか言えない人と自分なりにこの先の人生を自分なりに償っていこうって思う人のかっていうなんかこうパターンは分かれてるなというのは思いましたね。助産師さんもね2パターンいたというか、
うん、
1人はそうやって自分のやったことと向き合うタイプと、うん、自分はやったこと正しかったんでっていう言い続ける人と、
あのなんとかいいみたいなな
んとかいいみたいな人いましたよね。あれ助産師さんじゃないのか。
そう助産師さんじゃなくてなんか民生委員的な人ですね、はいはいはい、でもうん、でもその、監督のお母さんも、
はい、
あの時代その自分が育ってきた時代とか自分の、はい親の世代は本当に食べるものがなくて、
うん、
貧しくて生きるのが大変だったってその一人っ子政策をしてその人口増加を抑制するっていうのは、まあ、そうするしかなかったんだよみたいな、
うん、
だからあんまり悪く言わないでみたいな、
うんうん、
言ってた。でもそれと、
うん、
そのでも子供を取り上げられたりするのはやっぱ嫌だったっていう の、
うん、
のそのなんかこう矛盾というか、
うん、
なんかそこはいろんな人が持ってるものなんだろうなと、
うんうん、ね、その整合性のなさというかね、
混乱というか、
うん、
どうしたらよかった、どうしたらその政策をせずに餓死、
うん、
せずにいられたんですかね。
なんか別のネットの記事で見た情報なんで、
うん、
まあ、あんまりちゃんと調べてないんですけど、まあ、日本も、まあ、そういう時期があったわけですよね。高度経済成長期に入るちょっと手前ぐらいで人口がバーって爆発的に増えて、
うん、
やばいみたいな、食べ物が足りなくなるみたいな時に人工中絶が法律で可能になったっていうところで、あ、うん、まあ強制ではないっていうところが一番 大きな違いだと思うんですけど、まあ、その家庭の事情でそれぞれの家庭に判断はお任せしますが、家庭の事情で2人目が厳しい人は中絶が可能ですよっていう、そういう選択肢が与えられたっていうところでちょっと調整ができたんだと思うんですけど、
うんうん、まあ、あとはその望まないで妊娠しちゃったとかね、
うん、そうですね、まあ、そういうあのところにももちろんいい方向に働いた、うん、で結果的に人工中絶は今そのどちらかといえば推進されるべきというか、女性の体のことを考えればそれを可能にする法律っていうのを守るべきだっていう、まあ、世界的にはそっちの流れだと思うんですけど、それが強制っていうとまた違くて、うん、個々人が自分の体のことを自分の意思で決められて、
うん、
っていうことが一番大事な状態だと思うので、それ国が入ってくるっていうのが
うん、
はちょっとやっぱ異常なことですよね。っていうので、まあ、だからその人の命をなんていうんですかね、ぶった切るみたいな、そういうとんでもないやり方以外に探すべきだったのではっていうのは思いますけどね、うん、でしかもその政策としても雑すぎるというか、産んだ後の子供その辺の道に捨てとくっていう、うん、それで政策って呼べるんですかっていうのが、
うんうん、
そこまでちゃんとカバーしてこそ意味のあることというか、ちゃんとした国がやることとして、
そうですね、
うん、じゃないっていう、そのなんか全体的に雑だし、人の命も気持ちも無視した法律というか政策とかは、ちょっとやっぱり国としてやばいよなっていうのはありますよね。
だから国力というか、うん、お金を増やして、
うんうん、
まあ、食べ物とかをまあ輸入したりして、うん、国全体の力を上げていくっていうことの方にこう、
ね、
うん、頭力を持っていった方が、まあ、時間はかかるのかもしれないけど、
うん、
よかったのかもしれないですね。
そうですね、
うん、
でなんかその普通の一般的な教育を受けて、なんていうのかな、普通に生きてきた人たちが答えを出せないようなことを向き合わせて、うん、なんかこうこれ以外はないんだよ、なんかあんの他にってこう言わせてしまうようなのは健全ではないなと思いますね。これ以外なかったから仕方ないんだってみんながそれで納得させられちゃう状況っていうのは非常に怖い、
うんうん、
その解決策とかも持ってる人は持ってただろうけど誰も言えなかっただろうし、それが周知されなかっただろうし、うん、誰も一人っ子政策以外に道が思い浮かばないっていう状態がすごい、もうすでにそこでかなり統制されてるのではないかという気がしますよね、
うん、そうですね、
うん、でまだたった5年前に終わったことだから、うん、こうみんなまだ混乱しているけど、徐々にこう本当はこういう道もあったのではとか、こういうデータもあったのではとか、うん、そういうものが示されていくようになると、まあ、今後の自分たちとか他の国の人たちが参考にできることもあるかもしれないが、国内の人がそれをやるのはかなり厳しいかもしれないっていう、
そうですね、
状況はありますよね、
うん、この映画みたいに外から、うん、まあ、やっぱり世界中に中国の人って、ね、たくさんいるので、
そうですね、
うん、そういうところで切り込んでいけたらいいのかなと思います ね、
はい、
この映画から学ぶべきことは、思い込みは怖い、
うん、
うん、以上です、
はい
女二人の極論でした。
今夜朝まで映画もいいよね、二人の話、女二人映画の話。
ナンフワンさんの弟くんがね、ちょっと涙してたシーンがちょっとグッとし、うん、来てしまいましたね。
いい子に育って
ね、自分が女の子だったら死んでたかもしれないっていう、
うん、
のとかはね、どんな気持ちなんだろうっていうね、
うん、 あとその自分の母親とかおばあちゃんとかも、うん、自分も女でそうやってこう、うん、虐げられてきたのに、
うん、
男である自分のことを贔屓するのはなんでって言ってて、
うん、
そういう環境で育った彼がそうやって思ってくれてることがなんか良かったなっていうか、
うんうん、
思いました。
そうですね、
だからそれを当たり前じゃんってしないで、
ね、
そこをそう疑問に思ってるっていうことがこの先の希望だなと思いました。
うん、なんかだからああいうお姉さんを持って、
うん、
だけどああいう家族の中で育って彼はどういう家族を持つんだろうとか、
うん、
まあ、持ってるかもしれないけど、これからどういうことをこの中国で生きていくとしたら思って生きていくんだろうとか、
うん、
っていうのすごい興味深いですよね。
そうですね、
うん、はい、まあ、でも結構本当想像以上に残酷な世界だったんで、
いやだからなんだっけ
かと思って、
ゴミ捨て場に捨てられた、
いやそう
ゴミ捨て場というかなんか不法投棄された、
うん、
ゴミの中でね袋に入った胎児とか、あとそれをこう多分拾って帰って、
うん、
ホルマリン漬け多分したその胎児とかもね、
うん、
あんなあそこまで見せるんだっていう、
うんうんうん、
これは政府としたら嫌だろうなって思いましたね。
ねえ、でもあれが現実に起こってたっていう、現実にはもっと悲惨な、うん、まあ、赤ちゃんにとってもそうだし母体にとってもお母さんたちにとっても、
うん、
ひどい凄惨なことが起きてたんだなって思うと恐ろしいですよね。
ねえ、
うん、それが日常だったわけですもんね。
なんかその映画の最後は、はい、監督がその今は自分はアメリカにいて、
うん、
その中絶が、
うん、
まあ、禁止というかあんまり、うん、いいこととされてない、
はい、
っていうことに対しても、まあ、若干それって同じことじゃないのっていう提起をしてましたが、
うんうん、
中国を一方的にただ中国悪い、
うんうん、
アメリカよしっていうことじゃなくて、
うんうんうん、
そういうその自分の体を自分の思うようにできない、
うん、
選択できないっていうことの問題を、
うん、
まあまあ他の国でもアメリカでもあるよっていうことを言ってましたね、
全世界でね、
うん、
ポーランドだったかな、もう中絶が禁止になったとか、なんか本当時代と逆行してる国もアジアだけじゃなくて、
うんうん、
まあ、あるっていう事実もあるんで、
うん、
戦っていかなきゃいけないなっていうところではありますよね、
うん
うん、
はい、
はい、
ぜひ Amazon プライムで見れますので、うん、はい、見てみてください、
見てください。
それではじゃあ次回いきましょう。次回2月11日配信分の作品は藤井道人監督ヤクザと家族ザ・ファミリー、これね、
はい、これは久しぶり劇場、
あ、そうですね、うん、3週間ぶりぐらいかな、
はい、足を運ぶということで、はい、
はい、行きたいと思います。そして、今日新たに発表するのが再来週ですね、次回2月18日、
はい、
かな、配信分の作品はラミン・バーラニ監督ザ・ホワイト・タイガー、ですね、初かな、
うん、初だ、
リクエストいただいたんですよね、
うん、ね、リクエスト普段ちょこちょこいただくんですが、
うん、
お答えするというのがパターンが初という、
初ですね、
はい、
ね、みつさんからリクエストいただいて、はい、ツイッターでかなリクエストいただいてました。これはねネットフリックスの制作かな、
うん、
の映画なのでネットフリックスで見れます。
はい、
アメリカとインド合作って書いてあったかな、
おお、
成り上がっていく青年の話ということで、
ネットフリックスが制作ってなった場合って、うん、その絶対アメリカ制作ってことになるのかな、その
あーそういうことか
かな、っていうことなのかな、
じゃあ全裸監督とかも、
まあ、でもあれドラマだからどうなんですかね、ていうかネットフリックスの映画で日本が作ってるやつあるんでしたっけ、そういえばドラマ以外
でどうなんでしょう、
すいませんそれましたが、
はい、
まあ、ではインドの舞台ってことですね。
インド人の監督、
うんうんうん、
だと思います。
はい、
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 これ見てみたいと思います。ちょっとねまだ緊急事態宣言も伸びますので、ね、
はい、
新たに劇場公開される作品もちょっと多くなくて少ないので、うん、うん、っていうのでNetflix 今回も選んでみました。
はい、
はい、この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし、過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りします。住所と本名も忘れずに書いてください。メールアドレスは2人の話@gmail.com です。
この番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。 YouTube の方はコメントやチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。 Twitter はアカウントがありますのでフォローお願いします。また感想やご意見はハッシュタグ2人の話をつけてぜひどしどしつぶやいてください。そしてこの本編を配信した後にさらに喋り足りないことを女2人映画裏の話として喋っています。毎週月曜夜8時に女2人映画裏の話のノートに音声配信中です。こちらは1つ100円で購入していただくと聞くことができます、ね、ノーカットネタバレ大ありの野放しな投稿をぜひ聞いてみてください。
はい、じゃあお知らせありますか。
はい、はい、宇宙マンはですね2月20日に下北沢ラグーナでライブをします。見たいって言ってくださる方はぜひ下北沢ラグーナに足を運んでいただき、まだちょっと外に出るのが怖いなという人はですね、はい、ぜひ配信でチケットを買って聞いてくれると嬉しいです。お願いします。
はい、私三田村千春は、そのまーちゃんの1週間後ですね2月27日土曜日に久々のバンドワンマンがあります。場所が月見る君を思うというところであります。この会場はね配信もすごい力入れてるし、あのこのライブはできればちょっとお客さんも少し入れて、の久々のねバンドワンマンなのでぜひちょっと直で見てほしいなという気持ちもありますして、まあでもこうやっぱりライブハウスって今はねやっぱ声も出さないようになってるし、みんな同じ方向を向いてるじゃないですかお客さんって。だからそのまあ飲食会食っていうところと比べるとそこまでシビアにならなくてもいいのかなっていう、まあ個人の感想、個人の感想ですけど、個々人の判断でぜひ見たいよという方はぜひ来てほしいなというのは正直な気持ちです。
はい、
詳しくはホームページ SNS をぜひ見てみてください。来週も木曜夜8時に配信です。ぜひ聞いてください。ここまでのお相手は三田村千春と
宇宙真央でした。
さよなら。